笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。自分らしく生きていく中で、家事もお仕事もボランティアも分け隔てなく力を注げたとしたら、それってワークライフバランスが整っている状態だと思うんですよね。今回のゲスト、パルちゃんこと早川春子さんは、私は私を生きているのだとおっしゃいます。自分が好きなもの、興味を持ったものをとことん追求する。だから活動は多岐にわたり、それをビジネスと呼ぶことに抵抗があるのだそうです。子供4人を育てながら会社勤めをしていた彼女が、安定収入を捨てたから見えた本当の幸せの形。約2年前、パルちゃんと出会った時からずっと彼女の楽しそうな姿が気になっていて、今回のゲスト出演となりました。インターネットラジオ夢の種放送局、ラジオパーソナリティとしても活躍するパルちゃんのお仕事論、どうぞお聞きください。インタビューは横浜市港北区の綱島駅から徒歩5、6分、食堂タントにて行いました。本日のゲストは夢の種放送局ラジオパーソナリティの早川春子さんことパルちゃんです。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、当たってますけど、
はいはい、笑ってます。久しぶりだもんね。
久しぶり、ね、
2年。
え、そんな2年ってことない？
なんかの新年会で一緒だったよ、
なんかもう2年ぐらい前。
あれ2年か。
1年か。1年前。2年じゃない？
もうやばいです、本当。この年になると1年が早すぎてね、分かんなくなっちゃう。
そうですね、久しぶりです、はい、お久しぶりでございます。パルちゃんがね、ご自身でも夢の種っていうところでラジオやってるのを、旗から見ていて、はい、かっこいいなと思いながら、
ありがとうございます。
憧れている気持ちで今回呼んじゃったんですけれども
、ありがとうございます。
今日はね、パルちゃんの地元、綱島、
はい、は
い、ということで、あれ、お店の名前なんでしたっけ？
タント食堂、
食堂タントかな。
です。食堂タントですね。
食堂タントさん、
はい、はいはい、
こちらは、よくいらっしゃるのかな。
あ、実は今日2回目で、なんちゃん初めてなんですけど、オーナーさんが子供が通っていた保育園つながり で、はい、でこのお店を出されたということで、先日初めて夜日本酒を引っ掛けに来ていいなと思って今日ここにさせていただきました、
うん、ありがとうございます。
はい、
なんかね、体に優しい系の、ね、
ほんとほんと、今日のプレートも美味しかった。唐揚げからひじきからね、なめたけとか、
そうですね、
あ、レンコンもあったね。そう、炊き込みご飯が美味しかったな。
あ、美味しかった
ね。嬉しいよ ね。コーヒーも美味しいしね。
そうですね、そんなところで今、食後のコーヒーをいただきながら、
いただきながら、私はスイーツももう食べられました。
そうですね、おやつつきってやつ、はい、はい。で今ちらっとお話が出たんですけど、パルちゃんの、幼稚園の
保育園、
あ、保育園の、つながりということで、ということはパルちゃんにはお子様が、
あ、います、います、
はいはい、何人ほど、
え、はい、と今中3の女子、中2の男子、で小3の女子、小1の女子で
4人、
でその小3と小1の女子たちがお世話になった保育園つながりかな。
なるほど、そうなんですね、じゃあお子さん4人のママさんということで
一応、はい、笑ったの、
笑ってないよ、微笑んだだけ。
そうです、そうです、はい、もう15年ぐらいとかママやってるってことかな。
そうですね、
もうちょっとか、うんうんうん、はい。
そしてお家に帰ると、愛する愛するママ様が
そうですね、もう本当に楽しくやらせていただいてます、やらせていただいてます。
お子様4人と旦那様とということで6人。
そうですね、あと金魚と亀がいます。
金魚と亀、
はいはい、金魚がやったら大きくなってまして、亀もやったら大きくなって、夏祭りで釣ったりいただいたりしてきたものなんですけど、とっても大きくなってますね。
素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
生き物が巨大化する早川君
そうね、人間も巨大化しないように気をつけないと
そうですね、
でね、本当だ、
今回ね、ラジオの活動されてるのは知ってたんだけど、私の中で、
ちょっと久しぶりだったんで、うん、カルちゃんのフェイスブックのプロフィールをもう一回見させてもらったね、はいはい、株式会社私って書いてあったんだよね。なんかえ、
はいはいはいは
い、いつの間に会社にしたのって思ってはいはいはい、はい、ちょっとその辺もうちょっと興味を持ちつつのインタビューのオファーだったんですが、うんうんうん、株式会社私は、
はいはい、
なんと、
はい、
冗談だったと
なんちゃって株式会社ですね。まあこういう感じでありたいなという、うんうん、はいことでなので、うんうん、まあもし誤解がね、はい、多いようでしたら消そうかなと思ってますけど、いや
い
や
い
や
それ 消さないのがパルちゃんから。
はい、ありがとうございます。
します。
そうなんですよ。
なんか、こんな感じでっていうと、う
ん、なんかやっぱり、うんまあ、今よく言われることですけど、はい、こう肩書きにとらわれない働き方とか生き方とかって、はい、でもやっぱりね、うんうん、こういう時とかはこういうことをしてますとかっていう説明をするためには、はい、その肩書きとか、うんまあ、会社がこういうことやってますっていうのは、最低限必要だと思うんですけど、あまりにもこう移り変わりが激しいし、自分がやってることもどんどん変わるし、
あ、それ自分の中で、
そうそうそうそう、なのでなんかこうそのいわゆる肩書きみたいのがちょっと面倒くさくなっちゃったんですね。何やってるんですかって言われて、あれとかこれとかそれとかこれとかっていうのが で結局何かって言ったら、その育児とか家事とか、まあ、寝てる時間も含めて全部私っていうものを生きていて、でその生き方の中でこう相手や周りが私にこう価値を見出してくれたら、そこに対してこうお金という対価を払ってくれたりとか、またはこう別の行為で返してくださったりとか、なんかそういうことだなと思ってそこに載せました。
なるほど、
伝わりますかね、はい、今の拙い説明で。
伝わりますよ。
よかった、
伝わりますよ、はい、言わんとしてることは
本当、
うん、もう一回言えって言われたら言えないんだけど
ねえ、でも作ってどうだろうね、あんまりこう株式会社を持つとか作るとかっていうところに多分あんまり興味がないんですよね、
う
ん、
そうですよね、なんかオファーをした時の返しがね、
うんうんうん、
お仕事的なことしてないけどいいのかなって返ってきたから、
うんうん、そうそうそうそう、
ね、でも私から見たらね、うん、そのラジオやってたりですとか、うんうんうん、あと今度ほらキングコングの西野さんの講演会もやられるでしょ、うんうんうん、そういうのは私から見たらもう十分お仕事なんですよ、うん、
なるほどね、
人が集まってきていて、そこに、ね、お金も発生してっていう、その循環を生んでる、価値を生み出してるってことが、いやお仕事だよなって思ってね、じゃあパルちゃんにとってのお仕事ってどういうことなんだろうって
聞いた、うんうん、なんか多分それを返事した時って一般的に言われるお仕事、ね、で私の中のお仕事はさっき言ったようにもう24時間365日早川春子でいることなので、ちょっとそこにズレがあるのかなと思って、ただまあ私の中ではもうそれなのでっていう感じかな。なんか多分そのみゆきちゃんの番組としてワークライフバランスってことでしたね、笑顔のワークライフバランスってことだったので、私もサラリーマンやってた時にすごい小室芳恵さんの講演とか聞きに行ったりとか、ワークライフバランスと言われる本を結構読んだりとか、あと組合の方でもそういうちょっと活動とかさせてもらってたんですけど、それってやっぱりこう外にいて、例えばお金をもらって働きます、まあ家で自分の仕事でまあそうやってやりますっていうことと、あとライフ、いわゆる子育てとか、まあ、自分の趣味とか自分の学び時間とか、それのバランスを取りましょうっていうことだったと思ってて、なんかその今はそのバランスを取るというか、もう全部を同じレベルでって言ったら失礼かな、なんか無償だろうと優勝だろうと、すごいプライベートなことだろうと公のことだろうと、その熱量は変わらないみたいな感じで、物事に接しさせていただいてるっていうことかな。
究極のスタイルかなって思います。
いやこれ、循環させていきたいんです、ね、だから今年夏は子供連れて石巻の方にボランティア活動させていただいたんですけど、ボラン ランティアといってもなんていうのかな、あのお宿とか、はい、あとその3食のご飯とか出していただけちゃって、うん、ね、51日間継続するリボンアートフェスティバルっていうところ の、はい、あのスタッフをやらせていただいたんですけども、まあ、子供ができるようなところもあてがってもらったりして、うん、もうこちらとしては本当にまあ楽しくって、で石巻のことも知れるし、アートのことも知れるし、新たな出会いもいただいたし、本当にいただくばっかりだったんですけど、まあ、そうやって、ね、うん、お宿とか美味しいご飯も準備してもらって、でもあちらとしてはそうやってこうやってくれてありがとうっていう感じで、なんだろうな、まあ、交通費とか自分たちで出すんですけど、うん、なんかこうもう超ウィンウィンっていうか、
う
ん、なんかやってあげた感がどこにもないっていうか、そこにもしかしてお金みたいなものが介在すると、そこでこう気持ちがストップしちゃうっていうかのがあったのかもしれないんですけど、まあ、今回は結局5回ぐらい石巻に行ったんですが、本当に毎回素晴らしい経験をさせていただいて、でそうですね、家族のこう新しい面とかもそこで発見させてもらえたんで、本当にね、その想像とか、はい、なんかこう最初に例えば書いてあるようなこと以上のものが、そういう経験ができるっていうことがどんどん分かってきちゃってるので、なんかでそれはなぜな、どうやって決めるかっていうと、結局はよく言うところの直感なんですよね。これやったら絶対家族楽しいでしょとか、これやったら絶対自分もそう周りもあのその後に生かす経験ができるとまでは思ってるか分かんないけど、あ、まあ、絶対これいい、だから西野さんのやつもクラファンが出た瞬間にこれ絶対やると思って、まあ、今も進行形ですけども、そんな感じでやっぱそのなんか究極にこう自分をめでてあげるみたいな感じですかね。自分のその意識っていうか、すごいいいと思うものをどんどん、その男性性と女性性っていう話あって、
ちょっと聞いたことぐらいしかないですけど、
なんか話が飛んじゃって申し訳ないんですけど、その女性性ぽいところで自分が欲求するものが現れた時に、それを具現化してくれるのが自分の中の男性性らしいんですよ。でこっちの子もちゃんと男性性としての私がこう実行できるようにもしつつ、でその最初のポッという嬉しいとか楽しいとかこれ良さそうみたいな、その感情の女性性も大事にしつつっていうのでいくと、なんかわかんないけど周りも楽しそう、
うん
う
ん、
これは私目線かもしれないけど、うん、そういう風に生きようって決めてからの方が子供との関係もいいですね、
はい、へー、うん、じゃあそれはそれを決める前っていうのは、はい、いわゆる会社員時代、
そう、もう結構意外と1週間タクシー帰りとかしてた時期もあって、う
ん、結構ハードだった
んだ、なんだろう、その時はやっぱねこう人に任せられなかったんですよね。周りが忙しいのも分かってたから、うんうんうん、自分がその時こう広報とかやらせてもらったんですけど、まあなんかこう抱えちゃってて、まあ、旗から見るとちょっとね言ってくれればいいのにみたいなのもあったと思うんですけど、でその時に、まあ、一緒に子供たちお風呂入れないとか、すごいやっぱ寂しいなっていうのと、一番は意外だったのが、包丁を持たないってこんなにストレスなんだと思って、夜ご飯で野菜を切る、料理を作るっていうのが自分にとってすごいメンテナンスな時間だったことに気づいたんですよ。
ですね、
でもうすぐ上司に仕事かこう部署か変えてくださいみたいに言って、はい、変えていただいて、あの夜子供たちの時間も取れるようにはなったんですけど、まあ、あの組織に働くのはちょっと合わないかなっていうことで、その後退職させていただきましたね。
何年くらい会社勤めしてた？
19年
もう、じゃあ新卒からずっとやってて、うん、
ずっとだけど、3回育休で4人産ませていただいてるので、結構間はお休みさせていただいて、まあ、そういうことが認めていただける会社だったんで、なんかそういう意味であのいた会社はすごくこう少子化に貢献している会社だと、
そうですね、
はい、思いますね、うん、後輩とかもやっぱ産んで戻ってきてくれる人多かったんで、うん、あ、そうなんですよ、先輩で辞める人があんまいなかったんです、出産を機に。
すごいですね。
だから、そう、私は専業主婦の母がすごい憧れなので、多分結婚してしばらくしたら辞めるかなとか思ってたんですけど、まあ、会社に辞める人がいなくて、で別にそんな嫌いじゃないし楽しいし、辞める理由がなくずっと、はいはいはい、いた感じですね。
あの話聞いてると、うん、とても居心地の良さそうな会社なんだなっていう印象なんだけど、
本当に
それをね、
うん、
辞めてまで、うん、 まあ、要は収入がなくなるわけじゃないですか、うんうんうんうん、それをなくしてまで今のライフスタイルにしようと思ったのって、うんうん、なんか理由があったんですか？
つまんなかったから。
え？
うん、あ、だから何の不満はなかったけど、うん、その毎日同じところに行って同じようなことをするのがつまんなくって、うんうんうん、であとなんかあの副業ができなかったんですよね、う
ん、禁止だったんですね。
そう、結構まだまだそういう会社多いと思うんですけど、でいろんなことやりたいのにそういう足かせになってっていうのと、あと結構これ大きかったかな、あの主人もサラリーマンで、はい、2人して同じ背中を見せるのってつまんないなと思って、つまんないっていうのかな、
子供に対して、
そうそうそうそう、なんかよりこう多面的に子供たちに、まあ、伝えるというか背中を見てもらうには、実際に自分がそのサラリーマン例えば辞めるとかっていうことをしないと何にも伝わんないよなと思って、ただこれが嫌だって思ったらお父さんみたいな道を選んでもらえばいいわけで、でもお母さん意外となんか良さそうじゃんって思う子がいたらそれもいいしっていう、なんだろう、視野を広げたかったのかな。うんうんうん、そう、あ、だからなんか結構絶対的に大丈夫って思ってるのは、子供4人がどんな配偶者を連れてきても絶対受け入れられる自信はある。どんな子、いや本当に最近あの西野さん周りでね、ホームレス小谷さんっていう子が、結婚してるんですよ、ホームレスでも、あの方がいらっしゃるんですけど、まあ、例えばそのね、誰か一人がホームレスと結婚するよって言ってきても、あ、オッケーオッケーって言える。本当にそこはすごくなんかありがたいというか、すごい変な自信がありますね。
いや、楽しみ。自信はどこから来るの？
自分がやったからじゃないですかね。なんかほら安定志向とか、確かに散々言われました、兄とかからも、もったいないって、やっぱりこう定年までいたらいたでそれなりに安定してるし、それなりに
固い職業だったんですね。
そうですね。で、多分あの頑張ったら頑張っただけ、結構やりたいことやらせてもらえる土壌はあったので、
いい環境でしたね。
なんですけど、もう全然
惜しくない。
全然っていうか、まあでも元々こう組織にあんまり合わない感じのあの人だったらしいんですよ、その後いろんな統計学で見ると、ああいうのも結構当たるじゃないですか。そうそうそう、そういうのをいろいろ見てもらうと、本当にやめてよかったねあなたはって言われて、あ、やっぱそうなんだって思って、でも翌日からすぐ仕事をしてたんですよ、いわゆる。
何やってたんですか？
それはもう私はすごい大学時代から接客業が好きで、うんうん、はい、で美味しいものが好きなので、はいはい、美味しいまかないがあるそのレストランだったり、そういうところ、
あ、もうそこは決めて辞めたみたいな。
あ、別にあの、うん、その決めるもの、辞めるのが先にあって、うんうんうん、で辞めるって決めて、うん、まあ、1ヶ月前ぐらいにほら申請しないといけないですか、うん、で、あ、バイトできんじゃん私と思ってあのまだ仕事してる間の帰り道に面接に行って、そうそうそうそう、のところで2年ぐらいやらせてもらってますかね。はい、
今もそこは行ってるんですか？
行ってますけど、今月末でその店舗が閉店するので、ちょうどいいタイミングで、
は
い、まあ、卒業かなっていう。まあ、この間も話してて、365日多分違う仕事がしたいっていうか、違う。なんだろうね、わかんない。でもそれってすごい究極に行くと、結局そのやっぱり日常をいかに彩りよく見れるかみたいなことにつながりません？
確かに
365日で24時間毎分毎分、まあ、違った仕事、違った生き方、違った視線、違った感動みたいな、そうやって生きて行きたくない？
行きたいね。でも言われないと気づかないかもしれない。
でもね、あの同じ職場に行っても感度が良ければそれは努力次第で何とでもなるんですけど、まあちょっと限度があったかなって私の中ではね。
そうですね。
でもすごい楽しかった、最後の方とか。私ミスチルの桜井さん好きじゃない
、
はい、毎日職場に桜井さん探ししてました。
どういうこと？
あの人のあのこの仕草が桜井さんに似てるとか、ちょっと左斜め後ろから見て顎のラインがもしかしたら桜井さんかもとか、なんかそんな遊びを一人でした。
面白いですね。
でもね、楽しくなるんですよ、ね、あの声がとか、そうそうそう、
ハッピー探しみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう、うん、それはそれで楽しかったですね。不思議とね、ちょっとそういう風に見えてきちゃったり、うん、あ、こっち向かないでみたいな、
うん、この角度だから。
そうそうそうそう、なんですよ。
面白いな。なん
かね、はい、
そうなんですね。
そうなんです。
なんかそのさっきね、毎分毎分表情わかるって言ってたけども、うんうんうん、そういう意味で、旦那さんに対する、ね、うんうんうん、思い、
うんうんうん、
すっごい熱いというか愛情がすごいじゃないですか、
うんうん、はるちゃんの。
ね、
ね、うん、 立ちで言ってる分にはねかもしれないけど、う
ん、まあ、でもそんなに一人の人をね、うん、ずっと思い続けられるってすごい素敵だなって思うんだけど、うんうんうんうん、別に無理はしてないわけじゃない。
そうね、うん、他に興味がない。
え、旦那さん以外に、
うん、そういう意味では、うん、なんか桜井さんとか、うん、まあ、西野さんとかもそうかな、最近はそのリスペクトする人は男性が多いけど、うんうん、もう全然その
なんていうの、対象として、
うんうん、そうそうそうそう、うん、
すごいよね、
レスなんじゃないかと思った時もあったもん。あまりにも男の人に興味がないからでもそれも違います。
女性に興味があるわけでもないでしょ
人は好き、みんな好き。大学時代に一回責められたことありまして、レスの方に、でその時にあ違うって思ったから、あやっぱ違うんだった
よかった気づ
いたいやいやいや、でもそういう方たちも含めて、なんかみんななんかね好きですよね、
人として。
そうで、なんかこうなんていうのかな、こう深くよく出会う時期と会う時期と、はいはい、そうじゃない時期ってやっぱりあるじゃないですか。同じ友達であっても
、あ、うんうんうん、タイミングかなみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、でなんか私はこうずっと自分のこう会いたいようにとか行きたいようにとかしてるんですけど、うん、あのふっとやっぱり、うん、あなんかあの時のあの子に会いたいなみたいな時があればもうすぐ連絡取って、うん、
すごい、
あのするんですけど、うん、なんていうかな、多分ですよ、多分ですよ、うん、
はい、
自分からは絶対切らないんです、
うん、あ
向こうからはもしかしたらそういう風に捉えられてるかもしれない、疎遠になってるから、でも、う
ん、切ってるつもりはない。なんか
そうで、うん、あとその、はい、まあ、70億人と友達になるっていうのが一つの目標の一つ、はいはい
は
い、
そうなの
まあそれ小谷さんも言ってるんですけど、
う
ん、
すごいね、
まあ、それはちょっとね、うん、あの物理的になかなか難しいんですが、はい、そう考えていくと一日にもう相当の人たちと友達にならなきゃいけなくて、うん、まあ、それはなかなか難しいんですけど、うん、それ逆に考えると今までそうやって例えばこうやって話すとか、まあ、電車の中新幹線で隣になるとか、まあ、もちろんこう PTA で一緒にやるとかって相当のご縁なんですよね。
確かに。
そこまでいかないんですよ、うん、みんな。
確かに確かに。すれ違うってもうラッキーぐらいで、ね、
そうそうそうそうそうそう、うん、
認知されたらすごいこと
ですね。そうなんですよ、そう、うん、だから、まあ、もうそうやってご縁いただいた人は本当にこう、うん、自分の分身じゃないですけど、うん、宝物なので、うん、そういうのは絶対自分からはあの切らないし、うん、またそうそうそうそう、なんかそういうなってる時期があっても、絶対またどっかで多分巡り合っちゃうし、深く関わることもあるだろうしっていう感じでいつもいるな、そう。
なんかそういう意味では、うん、今回のインタビューもね、うん、すごい私本当に約2年ぶりぐらいに、
そうだよね、痩せたもんね痩せたよ。
だってあの時から私はダイエットして6キロ痩せたから、じゃあ若干今リバウンド気味なんだけど。
そうなんだ、すごいね。
そうそうそう、本当に
何やったの、
何やったの。某つなこさん
某じゃねえし、
つなこさんという、はいはいはい、素晴らしいですね、ベジタリアンの素敵な女性がいて。
ベジタリアンなんだっけ。
そうなんですよ、あのあベジタリアンじゃない、リーガンだけ、リーガンの方がいて、うんうんうん、その方の、うん、とダイエット方法で、ね、教えて、うんうんうん、食事の仕方、うんうん、お料理の仕方とかを教えていただいて、あと運動とかね、
一回食べに来ました私、つなこさんに。
美味しいんだよね。
美味しかった、なんか豆腐の唐揚げみたいな。
へえー、なかったっけ。それは食べてない。 あれじゃない、なんていうの、お肉み、大豆ミート、
そうそうそうそう、うん、あ、うん、そうかそうかそうか、豆腐の唐揚げではないのか、
大豆ミート、まあまあ似たような感じ、
うんうんうん、美味しかった、うん、
美味しい、美味し
かった。へえ、
そうそうそう、あれね、まあまあ、や、私が痩せたのはどうでもいいですか
でもあの特技としては、うん、あの2年とかブランク何にもないですっていう、
ないね、
いろんな人そうだと思うけど、うん、だから、うんうん、初対面の人もないんですよ、うん、基本的にこっちは全然。
今日はあのね、うん、斉藤さんとパルちゃん初対面だったんですけど、はい、私があのインタビューの内容をまとめてる間2人はまあまあまあまあ、
いやだって昔の恋愛話で盛り上がる。ミュージックソムリエ協会認定ミュージックソムリエさんですもんね
そうなんです、
結婚式の ね、
そうそう、東
京などはぜひこちらに、
まあ、もうね、パルちゃんぜひ自分も使ってくれとかね、
いやもう本当結婚式絡みいつか本腰入れてやらせていただくと、結婚式大好きです。
いいですね、本当に株式会社私、ね、
私私っていうところに頼みたいからまあいいやまあいいや
自分の結婚式とかもありますからね。
うん、そうですよ ね、
ね、
うん、あ、そうなの、
あるのよ。自分ヤリーちゃんという子がやってて、その自分、あなたが、あなたと結婚するっていうセレモニーの、
そういうことですか。
そう、
自分と結婚式、
そう、結構でもすごいと思う、あれで。うん、本当に、なんだろうな、いろんな気づきを得て花開いちゃってる女の子とかいっぱいいる。すごいなと思う。だからそういうのをプロデュースしてるね。
今ちらっと想像しただけでも、自分と結婚して、自分を365日愛することを誓いますか、的なやつでしょ。
そうそうそうそうそう、
すごい大事なことかもしれない、
ね、いいでしょ、あれ今ゾクゾクしちゃった、そう、今でも多分そのプロジェクト の、 あのオファーは受けてない気がしたけど、でもそれに似たようなことやんなよ、みゆきちゃん。
私が
やろうか、
やろ
うか、ね、本当にもうがっつり、ちゃんとあのドレスも選んで、素敵な会場でやって写真撮って、
勉強は斉藤さんが、
本当だ、あ、いいですね、やりましょうか、自分と結婚式、ハッピーちゃんの真似版みたいな、
ね、面白そう、パクリ版、
いや、いいと思います、あれは本当に、
そんな感じでパルちゃんは、いろんな価値提供を生み出してるの。
あ、え、のって、のって私に聞く、
あ、
でもなんかさ、なんかそのイベントバーンとかやるのって、なんかこう結果的にやってることもあるんですけど、別にそれをすごいしたいわけでもないのかもしれなくって、ただただこうやって喋ってたり、ランチ行きましょうって言われたこと喋ってたり、電車の中でたまたま隣になった人と喋ってて、でその子が例えばこう出産に対してちょっと怖いイメージがあるみたいなことが私と話したことで、あ、意外とそんなでもないし、なんか子供授かるって結構素敵なことなんですねとか、例えば言ってくれたりするだけでもめっちゃ幸せ、
さ、
結婚にしてもそう、なんか結婚ってちょっと面倒くさくって墓場的なイメージがあるんですけどみたいに言ってた人が、あ、意外、言わされてるかもしれないよ、私が女だからでも、あ、結婚って意外といいんですねってね、旦那さんのこと飽きないんですねとか、
そう、そこすごいなと思って、
それを言われると全然飽きないよっていう風に言って、あ、そうなんですねって言ってくれるのがなんか嬉しい、そうそうそうそう、もうかなんか、そうそう、なんか大々的にそれをこうさ、みんなの前で話すとかっていうほどでも全然ないし、なんだけど、なんかご縁があってそうやって話せる人には自分の経験を話させていただくことで、ちょっとでもその彼女なり彼のそういうことに対するなんかこうね、
恐怖がな
くなったり、足かせみたいなものが取れると、いや全然いいと思うよって言う、自分がさ、例えばてか、その子供がそのすごい欲しかったわけじゃないのに、まあ、ありがたいことに授かって、その結果今日も PTA で LINE の研修会だったのすごい良かったんですけど、そうそうそう、なんかあのね、今までつながれなかったこのお店のオーナーさんもそうだし、
子供つながりだもんね、
本当に無限大じゃないですか。
確かに。
そう。
で、4人もいたらすごく
ない？いや、そうそうそう。まあ、誰の同級生だったっけな、みたいな感じですけど。でも、そうなんですよ。で、まあ、それもそうだし、あとはやっぱ最初の子が生まれた時に5ヶ月ぐらいでディズニーランドに行ったんですけど、
はいはい。
あの、親子3人で、
えー。
で、そうするとさ、アトラクションと言われるものほとんど乗れないじゃないですか。
5ヶ月じゃね。
だから、あの、パレードとか、そういうのに集中するんですけど、
ああ、はいはいはい。
それがめちゃめちゃ良かったんですよね。
わかる。
わかります。
わかります。アトラクションに追われちゃうんだよね。
そうそうそうそう。それまでにいくつ乗って、
そうそうそうそう、
もうね、それを競ってた感じなんですけど、でその時に、そう、すごいなんかね、その時にね、リアライブかもう一回やっぱりその子供たちと一緒に生き直させてもらってるんだってすごい感じて、これめっちゃお得やんと思ったんですよ。でそれが今も、まあ、自分はテニスやってたん で、 で今子供たち上2人がバスケ部で、バスケのことよく知らなかったけど、そうやって応援に行くこととかいろいろ教えてもらうことでそれをまた体験できる、もうそういうのがもう おいしいで、子供が多ければ多いほどそれおいしい、
確かに何度もだもんね。
そう、だそれはなんか表面上いいことであったり悪いことであったりもするんですけど、それも含めて全部経験させてもらえる広さと深さが全然違う。もう絶対やっぱりあの産めるのであれば産んでくださいっていうことをすごい伝えたい。 です、
はい、そうですよね、はい、なんかそのある一時期しか女性って産めないじゃないですか、子供がね、だからね、せっかく産める環境にあるんであれば、
う
ん
う
ん、
そうですね、
状態ね、
そうですね、
状態であるんであれば、うんうんうん、ぜひね、授かれるといいんですよね、
ほんと気持ちいいしね、うん、出産は、
え、ちょっと待って、
いや、あれはでも
気持ちいいの、
な、うん、何事にも勝るエクスタシーっていう人が結構多いんですけど、あの1人目は大変だったんですけど、
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。子供に背中を見せているという反面、同じ目線で対等な距離感でも接しているところがパルちゃんの魅力です。子供の心を持ったまま大人になるって彼女のことを言うのだと思いました。無邪気さの中に知性を感じるとても素敵な女性でしたよ。パルちゃんが主催するキングコング西野亮廣さんの講演会革命のファンファーレ現代のお金と広告は12月17日日曜日横浜市港北公会堂で開催です。詳細はリンクからご覧になってください。次回は元気いっぱいパルちゃんのエネルギーの源についてのお話です。楽しみにしていてくださいね。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。